中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、
はい、
はい、首里である事業が行われるということで、うん、今日持ち込み企画です年にね 1,2 度ある私からの持ち込み企画でしてですね、扱うテーマは、うん、まあまあ何かと話題の認知症に関わるお話なんですけど、うん、認知症とまちづくりをテーマにした基金を、なんて言うんでしょうね、うち未来ファンド沖縄の方で助成金を出す事業を晴れて首里でもできるようになったと、まあそういう話題がありまして、これも首里絡みなので中村さんに報告しなくてはというところで今日、持ち込んだ次第でございます。はい。で、私だけではちょっと足りないのでですね、助っ人というか一緒におしゃべりする相手を連れてまいりました。公益財団法人未来ファンド沖縄のですね、今の認知症とまちづくりの事業をしていただいている、うん、プログラムオフィサーの松田かな子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はじめまして、未来ファンド沖縄の松田です。よろしくお願いします。
自己紹介してみますか。
自己紹介、
はい、
未来ファンド沖縄には2022年度、うん、今年度入りました。もともと地域円卓会議にすごい興味を持って、うん、まあ、町枠にアルバイトで入って、うん、まあ、いろんなご縁で、未来ファンドに入れば円卓会議についてもっと学べるんじゃないかっていうところで入って、うん、で今は休眠預金活動事業でプログラムオフィサーとして、うん、働いています。
はい、ありがとうございます。今ここで出た休眠預金活用事業っていうのがありまして、うんうん、部活動の、支援の時にちょっと話したかもしれないですけど、はい、私ども毎年はできないんで1年おきぐらいにこの助成金を活用していて、この2021年度版なんですよね、正確に言うとこの授業は、はい、で採択を受けまして、私どもがまあ助成金を出すというそういう授業でございます。そのプログラムオフィサーとして松田さん来ていただいてると、円卓会議やりたかったんだって、
うん、
だいぶ広まってきたなと思って。
そうですね、
ええ、
あ、素晴らしい、
はい、事業の説明してもらってもいいですか。
はい、あ、はい、
はい、
例えば認知症まちづくりの事業の説明でいいですかね。はい、もともと、まあ、休眠預金というものが、
はい、
まあ、10年以上、出し入れが確認できない、まあ、銀行に預金されたものが、うん、まあ、一旦国庫に行くんですけれども、これが、まあ、2019年から法律が変わって、まあ、こういった社会貢献、社会課題解決のために、まあ、資金分配団体に助成してもいいというような仕組みになりまして、
地域にね、再投資できるという、
そうですね、うん、で、まあ、未来ファンドは今回認知症まちづくりということで、地域振興協会さんとコンソーシアムを組んで、うん、認知症まちづくりの事業がこの春からスタートしました。はい、で、すでにもう公募は終了していて、4つの団体がもうすでに事業をスタートし、1つの団体が今契約の準備段階に来ています。うんうん、事業の説明もさせていただいていいですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。で、すでにスタートしている実行団体さんについてなんですけれども、先に、首里エリアから説明します。で、首里は、まあ、特定非営利活動法人グランアークさんで、まあ、事業の名前はですね、認知症の方々も豊かで安心安全な生活を担保できるまちづくり事業を行っていただきます。うん、で、西原社協さん、あと若松病院であるアガペ会さんやグリーンスター沖縄さんというところで、まあ、1つの団体まだ契約中なので申し上げられないんですけれども、うん、この5つの実 行団体さんと3年間、助成金を出しつつ、私たちプログラムオフィサーと一緒に伴走しながら、認知症の方々も安心できる街づくりに、貢献できるように、そして継続できるように今いろいろ動いています。
ありがとうございます、これが概要でですね、前身となる事業がございまして、以前ね、ずいぶん前にご紹介したかもしれないですけど、見守ライド事業、見守り自販機事業などと言ったりするんですが、宜野湾市でですね、認知症の人の創作を楽にする仕組みとして、展開してきて、評価もぼちぼち得られている中で、この事業を、言ってみると移転する事業として応募したっていう感じですね。なので認知症の創作問題って、我々道迷いの問題って言ってるんですけど、認知症の人が宜野湾市にいらっしゃったとしても、隣の市町村で見つかるっていうケース、これは種類でも多かったんですけど、本当に多いんですね。なのでこれはあまり一自治体だけで取り組む問題ではなくて、できれば同じ仕組みを外部移転していくと、それだったら宜野湾市に隣接しているところからスタートした方がいいよねっていう中で、こういう展開をしてきたというところです。
はい、
一応念のため、じゃあ創作、どういう創作なのかっていうのをおさらいをしておくと、500円玉ぐらいの電波を出すタグ、ビーコンとかつて呼んでたりしたんですが、電波帯はもう今おなじみとなった Bluetooth、何で有名？例えばイヤホンとか、今完全ワイヤレスイヤホンとかめっちゃ流行ってるじゃないですか、耳に入れるだけの、あれと同じ電波帯域を使ってるんですけど、それって15メーターぐらい、飛んだりキャッチしたりできるわけですよね。そういう電波だけを出すタグをお年寄りにお持ちいただいて、うっかり外出をして、外出なんかしてもいいんですよね、ただそれがちょっと遠くに行ったり、あるいはちょっといつもと違うところに行ったりした時に、自動販売機とか、あと公共施設、介護事業施設今たくさんあるじゃないですか、グループホームとか小規模多機能とか、あと言うと市町村事業だと保育所とか、今だと子ども園とかもそうかな、市町村ゆかりの建物って多いと思うんですけど、そういうところにつけていくと、センサーをその近くを通過した情報が、当事者の、保護者ね、例えば配偶者の方だったりお子さんだったりに、スマホの LINE で届くっていう、あなたお父さんちょっと外出してませんかってアラートが来ると。
これは探してるかどうかに関わらず通ったら、
そうなんですよ。ただ将来的にはいつもの場所はアラート来ない方がいいですよね。いつもじゃない場所だとアラート来るっていう、これは多分 AI とかの世界になるんで、僕らもちょっと開発を睨んではいるという、そういう授業をやっていくのがまずベースの授業があるんですよ。だからそれは全員にやってもらって、ただこれだけだと休眠預金の人々もただの移転じゃんみたいな話になって、もう一歩踏み込んでよってちょっと言われたので、皆さんにアイデアを募集して、やっぱり多くは居場所事業をお願いしようと、だから見守ライドはもうやるということに加えて、居場所ね、をやっていこうと。今まで認知症の人たちの居場所ってご自宅と大体は施設ね、まさにグループホームとかそういうところが多かったと思うんですけど、そうではなくてもう一箇所あってもいいんじゃないの、二箇所あってもいいんじゃないのと、
サードプレイスとかって
言いますよね、フォースプレイスとかね、そういう場所があってもいいんじゃないかと、やっぱり今まで認知症の方々ってどうしても外出制限が厳しかったわけですよ、もっと乱暴に言うとひどい状態だとベッドに縛り付けとくとかって話、エピソードがね、ものすごい多いの、それってねある種の人権侵害、だけどみんな出したくないわけじゃなかったっていうのがだんだん分かってきて、できれば出したいんだけど、やっぱり心配だと、 いうことで、だとしたらまあ外出をしても大丈夫な街づくりっていう方が正解なんじゃないと、出さない街づくりじゃなくて、という中で、じゃあまずは居場所事業として、なんかみんなにアイデアを公募したら、この5つの団体がそれぞれ企画出してきてくれたんですよ、うんうん、というのがまあ公募までの流れ
ですね。
はい、
道迷い、いわゆる、まあ、徘徊という言葉がメジャーとは思うんですけれども、うんうん、これが、まあ、今よく、個人がやってるソリューションとしては、うん、その当事者に GPS 付きのものを持たせるっていう方法はあると思うんですけど。
キッズ携帯みたいなやつね。うん、年寄り用のもあるんですって、
は
い、
うん。これと見守ライドが違うのが、その、先ほど GPS のものがコストが、まあ、結構、まあ、かかってしまうっていうのと、はいはい、あと、監視と見守りの境目はどうなのかっていうところに、人権意識っていうものが、うん、こう、また、この、さっきのね、ベッドで縛りつけるっていうものの文脈に近いものがあるので、うん、この、ビーコンが反応するっていう適度な見守りっていうところの塩梅がなかなか私たちの事業のミソかなって思っています。
なるほどね、うんうん、なるほどなるほど、はい、じゃあ松田さん、ちょっといくつか今回の出してくれた自己団体の方々のなんかアイデア、
はい、は
い、いくつか紹介してほしいなと思ってるんですけど、
お願いします。じゃあ先に那覇の、ブランクさんから事業の概要を説明します、
ね、はい、まずエリアからね、エリア、
はい、お願いします、はい、でブランクさんが、まあ、那覇市首里エリアを中心に活動されています、うんうん、で、まあ地域で増加している認知症当事者が抱える不安や悩み、道迷いや居場所の確保に対し、認知症になっても暮らし続けられる街づくりと生きがいの創出に貢献できることを目指されています。
生きがいの創出ね。
で、社会的交流を保ってもらう仕組みとして地域コミュニティセンターを創設し、そこで実施される様々な活動を通じて地域の方々と交流を広げる取り組みにより、住み慣れた場所で自分らしく暮らせる居場所づくりを行うそうです、
うんうん、
はい、これがグランアークさんの、事業概要になってますね。首里でやるやつね、
はい、まあ、もし松田さん紹介したいところがあったら、よその地域も
先に、うん、じゃあぜひ西原社協さん、うん、いいですか。
社会福祉協議会ね、
はい、社会福祉協議、
はい、社協言ってるんで、はい、大体通用すると思います。
西原町社会福祉協議会さんなんですけれども、うん、まあ、安心お散歩事業というものがやっていまして、うん、まあ、すでに社協さんの地域づくりについてはもうプロフェッショナルな方々ではあるんですが、私たちと一緒にまたより高みに持っていきたいなと思っているところです、
うん、
で事業概要が、西原町における認知症による道の迷いとなる可能性のある方の見守りです、
うん、
具体的には捜索に協力してくれる地域住民組織や見守り協定事業の増加を目指し、事業説明の実施や講座を開催します。また各自治会の福祉マップを作り、認知症当事者の存在を把握します。世帯訪問や声かけ、電話のでの安否確認により週1回の見守り授業を継続するそうです。で、今回今なぜ、西原社協さんを、ちょっと今推したいっていうところなんですが、うん、ぜひ聞いてほしいのが、来週2月7日これ放送はまだ間に合いますかね。
2月7日ね、まず2月7日、
はい、2月7日に先ほど申し上げた見守ライドの模擬訓練を西原町で行うんですね、うん、で、それとプラスどうやったら地域づくりうまくできるかなというワークショップも行います、
うん、
2月7日火曜日、2時から4時半受付は1時半からです。西原中央公民館で行いますので、ご興味ご関心ある方はぜひ ご参加いただければと思ってます。
模擬訓練の見学ができると、
うん、
参画ができると模擬訓練多いんですけど、
うん、
捜索参画ね、見守ライドの売りは少人数で探せるっていうのが売りなんで、
うん、
みんなで探しに行くタイプの訓練しないんですよ、
はい、
3、4人で見つかりますっていうのを、だそうするとみんなみんなで行くわけじゃないんで、みんなは中継を見るっていう、はいはいはい、そういう感じです。だから楽ちんです、う
ん、見守ライドよくまだイメージでキンってなっても、うん、模擬訓練はめちゃくちゃ楽しかったって好評ですよね、
うん、はい、 あとは円卓会議の話もね、はいはい、
円卓会議もあります、はい、その、西原社会福祉協議会さんと、まあ、私たち見守りコンソーシアムの主催で地域円卓会議も行います。で、まあ、こちらの日程が3月7日火曜日、まあ、1時半スタートです。で、こちらも会場は同じ西原町中央公民館です。円卓会議のどんなことで、まあ、西原社協さんで話し合うかというところなんですけど、
ね、うん、
はい、タイトルがですね、認知症まちづくり地域円卓会議 in 西原、認知症と近所や親戚に遠慮なく言える地域づくりを考えます、
うん、これ大事なんだって名村さん、
ね、この西原町が今先行していることが、うん、まあ、似たようなことが首里でも行われると考えていいんですか。
そうそうそうそう、もちろんね、うん、また西原に比べてこの地域は、うん、特に情勢地域は高齢者の、ね、数も多いし、高齢化率も進んでるって、まあ、状況は違うんですけど、うん、似たような課題も持っているってことですよね、
うん、
この円卓会議ちょっと面白そうだと思って、うん、準備中に何課題にしたらいいのかっていう話ですよね、うん、円卓会議なのでっていうテーマを選びするときに、やっぱり認知症であるっていうことを、うん、家族が認知症であるっていうことを、うん、隣近所あるいは親戚ね、うん、に言えない問題っていうのは、うん、やっぱ事実あると、
うん、
だろうなと思ってたけどやっぱあるんだと、だからそこをちゃんとみんなで話したいなっていう話を、うんうん、
そうですね、2025年、うん、高齢者の4人に1人はもう認知症になる可能性はあるという状態で、うん、まあ、認知症はその当事者家族だけが抱えるものではなくて、まあ、地域でもう誰がなってももう大丈夫な街であればいいじゃないかというコンセプトで、はい、うん、やっていきますし、そのさっきのね、やっぱ閉じ込めてしまってたっていう昔のやり方がやっぱりその地域からのちょっと目線がきついとかさ、
うん、
なんかもうそんな外に出すなよとかっていうものの圧力があったんじゃないかなと、
ね、だからその前に言えてないっていうね、うん、問題があって、
うん、
結構デリケートな話は聞くんですよ。そうですね、なんかね、例えばその認知症になった当事者の方が地域ですごい有名な人だった、
うん、
中村さんみたいに市会議員だったとかさ、
うん、
中村さんは分かんないね、いつ認知症なのか分かんない、我々も分かんないけど、そういう校長先生だったとか、
うん、
そういう名士の方であればあるほどなんかちょっと言いづらいみたいなのがこの人の情としてあるのかなというのは感じています。
認知症のその症状によっては性格が変わったり、もう服を脱いで全裸でね出てしまうっていうこととか、やっぱ考えると家族のみんな迷惑かけたくないっていうのはありますよね。
恥ずかしい、迷惑かけたくない、なんかいろんな感情があって、それでちゃんとまあなんていうのカミングアウトですよね、まさにできないっていう課題あると。だけどその課題乗り越えないとそもそも地域づくりで認知症のことをテーマにできないじゃないですか。なので一回この話をガチでしてみようという話になったというところです。首里でもね円卓会議やりたいんですけど、まだテーマ決まってないという感じ。
ご期待ください。
はい、どうですかね、一応こういう授業をしていくっていうことがだいぶ、今回決まった、私も喜んではいるんですが、女性小学校のね、まずあれか、やっぱここでの大きなパートナーって包括支援センターですから、包括支援センター女性も今一緒にこうもう取り組んでくれているですよね。だできれば大名とか半田川とか
石
峰ですね、この3つなんですね、大名、半田川、石峰をどれぐらい巻き込めるのかっていう話と、ただ女性だけでも2万人近いので1万数千人の中でやる、でかつ高齢化率が日本国レベルと、沖縄は常に 6% ぐらい若いんですけど、ここはすごい高齢化してるっていうのはまあ大きいかもしれないですよね。なんか最近中野さんこういう形で認知症の人自体を認識したとか、そういうケースって近年ありますか？寺町でもいいし首里全体でもいいけど、
うん、 そうですね、うん、まあ身近ではそんなに遭遇はしていないんですけど、
うん、
まあ、おっしゃるようにやっぱちょっと言いづらいっていうことだったり、本人が出てこなくなってしまうっていうところで、うん、まあ、最近見かけないよねっていうことが、まあそういう始まりだったとかっていう話は聞いたりはするので、
うん、
うん、まあおそらくその言いやすいようにとかなっても大丈夫な街づくりっていうのが、うん、まあ、もうちょっと成熟してくると、そのあたりもコミュニケーション取れるような関係ができるかもしれないですよね。
そうそうそうそう、うん、あの中村さんそういう認識なのは全くその通りだなと思ってて、結構あの認知症が原因で出なくなってんだけど、誰もそこを言おうとしないから意外とわからない、
うんう
ん、あと認知症の人って大抵はね、姿格好とかは普通だったりするし、もっと言うと外部の人とのコミュニケーションは何も問題なかったりするんですよ。
なのでね、外に行ってればわからないですよね。
わからないことも多い。
実は本人の中では道に迷っているけど、外から見たらただお散歩しているように見えてたりとか、家族としてはその人を探しているけどっていうの
は、ね、なるほど、
うん、そう、こういう課題をやれるというところでですね、あの私も楽しみにしております。
いつ頃始まるとか決まってるんですか？
まあもう始まってはいるんですよ、うん、まあ、なので今はその調査でいいんですか、うん、あの休眠預金事業って企画を出して採択された後に本当にこれ正しいっていう調査ができるんですよ、うん、ちょっとじっくりしてますよね、うん、はい、はい、これすごい特徴で、うん、他だと募集企画が、ね、うん、その企画書を出した時点で変えるってけしからんって話になるじゃないですか、うんうん、落ちた人もいるわけだからね、だけどそのリスクとかよりもやっぱりしっかり、うん、あのギリギリまで調査をして始めましょうという、うん、そういう事前調査時期っていうのがあるんですよ、だから今地域歩いて状況を知り、あの実際ですね、この私たちの授業は本当にこのまま始めていいんだろうかみたいなことを調査する時期がある、うん、これはなかなか行政のね、うん、募集授業では難しいかなと思って、この辺も面白いなと思っていると、うん、おっと、もう時間でございまして、はい、次回もうちょっとこの授業の掘り下げとか、はい、那覇にね、これ果たして波及できるのかっていった課題周りもね、お話したいなと思います。はい、松田さん、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。